贈り物。今日はロングセラー絵本を子どもにの時間です。飯田市中央図書館司書田中文子さんにおすすめのロングセラー絵本をご紹介いただきます。田中文子さんをお迎えしています。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
文子さんにとっての今年一文字は何ですか？
いろいろ悩んだんですが、頼るの字、依頼するのラインですかね。頼る、なんかこう体を崩したりとか、あとは仕事が変わっていろんな人に教えてもらったり、いろいろ環境の変化もあったので、周りの人たちに助けをこう借りながら過ごした1年だったなと思って、頼る年でした。
そうですか。今年の春から中央にまた移動されたんでしたよね。
そうですね、はい、仕事も新しい仕事になって、いろいろ教えていただいたのもあり、割とこう思い過ごしとか思い込みが多い人間なので、私は、いざ人に聞いてみると、あ、そんなことだったのかみたいな繰り返しが多いんですけど、今年はいろんな人と話をするように気をつけた年だったので、来年も同じようにできたらいいなと思っています。
やっぱりちゃんと話すってすごい大事なことですよね。
そうですね。一人でぐるぐる考えてても結果は出ないとか思います。
あと余計にね、こう思い込みで悪い方向に行ってしまったり。
そうですね。
ね、でもちゃんと話すと案外本当にいい結果が出て、ね、お互い分かり合えることって多いですよね。
ね、
そう、
何でも一人でできるとか思ってちゃダメだと思ったり。
ダメですね、さあ今年最後、12月におすすめいただくロングセラー絵本ということで、今日はやっぱクリスマスにちなんだ絵本を選んできていただきました。ご紹介ください。
はい、今日お持ちした絵本はサンタクロースって本当にいるの、作者は照岡いつ子さん、絵を描いたのが杉浦半茂さん、福音館書店から出版されております、1981年に出版があった絵本です。
そうですか。ずっとこの本も長く読み継がれてるんですね。
そうですね、もう35年以上、はい、もうクリスマスになるとたくさん図書館では持っている本なんですけれども、もう出払ってしまっていて、今日お持ちするのも残りがあるかしらとドキドキしながら持ってきた本です。
出払ってしまうんだ。
はい、
そうですか。どんな本ですか？
はい、子供たちとお父さんの会話の本なんですけれど、はじめこう表紙を開くと、ねえ、サンタクロースって本当にいるの？でお父さんが、いるよ。煙突がなくても来るの？ドアに鍵がかかっていても来るの？平気さ。っていうふうに子供たちが、サンタって本当にいるの？って見たことないけど本当かな？っていう問いかけにお父さんが一個一個答えてくれる絵本ですね。
お父さんと子供たちはお風呂に一緒に入って、お風呂の中でこういう会話をしてますね。
そうですね、子供たちは服を脱ぎ、お父さんは浴槽に入りながら答えてくれる、
ありがちですね、こういうことね、家庭でね。
そうですね、どこの家庭でも絶対1回はある。例えば、どうしてお父さん大人には来ない、お父さんやお母さんには来ないのって、子供の時にたくさんもらったからね、夏の間はどうしてるの？贈り物の準備の合間に少しは夏休みを取るんじゃないかなあとはもうこれは学校で絶対にありがちな、サンタなんていないってみんな言ってるよ、あれはいるとも本当だよ、ここはもう本当に強く答えてくれるページですね。
これはお父さんはもういるともっていうことをずっとこう子供たちにね、言い続ける。
そうですね、やっぱり年齢が上がってくるとこう嘘でって、そんなの絶対いないやっていう子供たちが多いと思うんですけど、この実際書かれた、照岡いつ子さん、作者の方も、我が子の問いかけをきっかけにこの絵本を作ることになられたそうで、まだ、男の子の、2人お子さんが小さい時に、もう上の方の子がやっぱり信じな くなってきて、はい、本当にいるのってこう問いかけが多くなってきた時期に、いないでしょって言われたけど、この子は今いないっていう答えは求めていないなって、いるよっていう答えをこう求めているのがありありともその姿から分かって、それがすごく印象的だったそうなんですけど、それで、その我が子が、まあ、毎年 の, そのクリスマスの時期に最初はプレゼントをもらって喜んでいたのが、だんだんこう人へ分け与えるようになってきた。例えばもらった積み木を一つだけ自分が取って、あとはお母さんに、僕は一つでいいから、あとはお母さんのために頼んだんだよって渡してくれたことがあったんですって。
えらい。
でそれを見て、私はこんなことは一度も教えたことがないのに、この息子にこんなに人に対しての優しい思いをこう持たせるサンタってどういう存在なんだろうって思って、そこからサンタクロースという存在に母親として興味を持ち始めて、で他の家庭でどうしているのかとかをこう聞き始めたりとか、で長男と違って次男のじゃあ反応はどうなのかとかっていうのを、なんですまた違う目線でこう見ているうちに、それをでは一冊の本にまとめようというふうに、された方なんですね。でもともと絵本作家さんではない方でして、もともと大学の教授をされていた方なんです、で政治経済とか社会問題について発言したり著書を書かれたりしていた方なんですが、ふと、まあ、その出版社の方とご縁があって子どもの本を一冊作ることになり、でその時点でこういろいろたくさん寄せ集まっていたサンタのエピソードを、その初め文章にされたらしいんですけれど、今このすごくシンプルな本にまとまってるんですけど、最初はこれの10倍ぐらい文の量があったそうなんです。
そうですか。それを本当に少ない言葉ですもんね。
そうなんですよね。本当に10個ぐらいですかね、問いかけと答えが 10もうちょっとかな、15個ぐらいの問いかけとそのお父さんの答えの絵本なんですけど、これの倍はあって、でそれをでも多すぎると思って削って削ってようやくできた本だそうなんですけどね。
あ、そうですか。今ねちょっとさっき打ち合わせでその照岡いつ子さん、豊かさって何かっていう本を書かれた方で、私自分がそれをもう大学に入る前に読んだことがあって、勧められたんですよ、予備校の先生からだから当時すごくねこうみんなに読まれた本だったんですね。あれを書かれた方なんだってすごく身近に感じましたね。
そう、私もそれを今聞いてびっくりして、20代の頃に読まれた本です。
10代、
あ10代、あ10代か、予備校とか、
あじゃあそうそうそう、
すごい歴史のある本なんですね。豊かさとは何かとか、豊かさの条件っていうものを書かれていて、大人にとって、まあ、大人、人間にとって豊かなことってどういうことかっていうね、書かれていて、でそれを書かれてもうだいぶ後になって今回このサンタクロースの本を出されたんですけど、いざ書き終わって、でさらにその後なぜこの本を書いたのかっていうものを、一冊の本にまとめられているんですけれども、その何ですか、それを書いているうちに豊かさの条件、書いた時は大人にとっての豊かさを自分は考えたけれど、サンタクロースのこの本を書いた時には子供にとっての心の豊かさってなんだろうっていうことに向き合えた気がするっていうふうに後書きで書いてらっしゃるんですね。
照岡さんが新書にも書かれた豊かさとは何か、考えてみたらこれ1981年ですよね、この絵本、その新書は1981年より後だと思うから、私がね大学入る前、だってちょっと待って、ちょっと計算が悪い、でもどっちにしろそういう本があるから読みなさいって言われたんだ多分。
そうです ね。
だけど照岡さんにとっての豊かさっていうのは、大人に向けて書いた新書もこの子供に向けて書いた、子供っていうかこれでも子供に読む大人に向けても書いてますよね。
そうです
ね、すごくね、そのサンタクロースがいるって信じる心の豊かさみたいなことを、なんか照岡さんにとって共通して持たれてる こう温かい考えっていうかな。
そうですね。でこれを書かれる前に、
はい、
この寺岡さんが松岡京子さんの、
はい、
サンタクロースの部屋という本を、もう読まれていたんですが、松岡京子さんは、はい、もともと自宅で、家庭文庫を開いたり、うん、あと東京子ども図書館にお勤めだった、はい、方なんですけれども、はい、この方は1978年だからこの絵本ができる前ですね、
はいはい、
に大人に向けてサンタクロースの部屋という本を書かれているんですが、うん、子供とのそのエピソードを中心に書いてあるんですけど、はい、その一番冒頭にサンタクロースの存在は子供にとって人を信じる、うん、こう原点のようなものがあるっていうふうに書かれていて、うん、子供時代に目に見えないものを何か信じていた時、うん、それはだんだん大人になるにつれ本当はいないっていうことが分かってくる、
うん、
けれどもその信じた時の心のスペースは残る、
うん
うんうん、っていう風に書かれていて、うん、今目の前のにあるものが全てではなくて目に見えないものを信じることで自分が豊かになるっていう、それを子供時代に体験することはとても大事なことであるっていうことを書いていて、
うん
うん、それにも影響を受けられて寺岡さんはこの絵本も作られたそうです。
うーん、今ねもう私たちはサンタになる側、あんまりこれをこう言っちゃうとこの番組を子供が聞いてると困るんですが、
うん、
ね、
そうですね、
そうか、そう、あ、どうしよう
そうですね、
うん、まあまあまあまあ、でもそう、子供たちには信じていてほしいし、
うん、
信じられるこうね、こう世の中というかね、子供たちの時代であってほしいっていうふうに思いますね、
う
ん、
そうですね、
うん、ありがとうございます。サンタクロースって本当にいるの、寺岡いつこさん分、杉浦半母さんへ、科学の友で、出ている絵本です。ぜひ親子で楽しんで見ていただきたいと思います、
はい、
それから中央図書館ではこの後またスペシャルお話し会があるみたいですね。
はい、
はい、
来週ですね、12月21日土曜日に中央図書館でスペシャルお話し会を行います。普段の絵本の読み聞かせや紹介に加えて今回職員による人形劇を行います、何の劇かは聞いてからのお楽しみです、
ちょっと楽しみ。今練習されてるんですか、
う
ん、
そうですね、ひっそりと。私もまだ見たことないんで、
あ、カリコさん入らないんです。
私じゃないんですけど、もう満を持して練習をしておる職員がおりますので、はい、
これ毎回のこう定例行事なんですか。
え、今年初めてなのかなと思います。ご披露は初めてだそうなので。
そうですか、
はい、お楽しみです。
あ、皆さんぜひお出かけください、
はい、時間帯がですね、
はい、
10時30分から11時になります。いつもの土曜日のお話し会同じ時間帯なんですが、同じ部屋で行います。中央図書館の2階研修室で行います。どなたでも来ていただいて大丈夫ですが、だいたい園児さんから、はい、小学生向けの内容になります。申し込みは不要ですので当日直接お越しください。
はい、あ、12月21日土曜日、中央図書館ですからね、皆さんどうぞお間違えのないように。どんな人形劇か、ね、
はい、
楽しみですね。
スペシャルなので来てからお楽しみです。
そうですか。それから、文子さんは上村の下月祭りに行ってこられたそうですね。
そうですね、毎年の冬の楽しみで、う
ん、
先週か、はい、もう1週間経ったのかな、はい、朝の午前中の11時から始まって、
はい、
次の日の朝方まで続く長いお祭りなんですが、地元の皆さんで、神事として行われている下月祭りなんですが、だんだんやっぱりこう人数が減ってきていて、お手伝いを募集されている地区もあるので、うん、そこに加えさせていただいて、
うん、
いつも楽しく裏方というかの仕事をさせていただいています、
はい、今年はいかがでしたか。
はい、毎年こう楽 しかったっていう思いがまたいろいろ違うんですけど、今年は、中学生の、向こうの中郷地区に私は行ってるんですが、はい、中学生の男の子が去年から舞をまだ、始めて数年なんですけれども、うん、はい、今年はさらにまた新しい舞を舞にもこうなんですかね、挑戦というか、
はい、
練習していて、それを本番披露して、そうやってこう毎年毎年だんだんこう楽しみ方が、うん、見る側も、うん、その子が成長していく様子とか、こうあとは自分と同年代の方々がその、祭りの中心を今後担っていく方々、はい、もいらっしゃるので、その方々のこう祭りに対する思いとかもこう聞いたりしながら、こう地区で一つのことをやる、でそれを、なんですかね、祭りが無事に終わったことでようやく次の年を迎えられるとかっていう思いを聞いていると、なんだかその中にこういさせていただくのってすごく贅沢な一晩だなといつも思います。
そうですか。まあ、毎年ねずっと見てこられたらまたもう毎年こう感じられる気持ちがまた違うんですね。
そうですね、県外から見にいらっしゃるお客さんとかも多くて、はい、そういう方々とこうお話ししたりとか、知らない方とお祭りを通じて知り合える機会でもあるので、すごく貴重ですね。
そうですか。忙しいところを本当毎月来ていただいて、今年も本当たくさんの絵本を紹介していただきましたが、また来年もどうぞよろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。
ありがとうございました。飯田市中央図書館司書田中文子さんでした。